長とホットカフェトークの時間です。今月も熊谷市長にいろいろなお話伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日で仕事納め、ね、御用納めという。
そうなりますね。普通は28ですけれども、ね、まあ、カレンダーの都合で、はい、まあ、今日ということになりました。
今日はね、いろいろとお忙しくされている方も多いところかと思いますけれども。
そうだと思いますね。
はい。はい、では、今月の、まずは話題一つ目ですけれども、はい、登米市シティプロモーションイラストの利用について、こちら教えてください、はい。
中田町在住のイラストレーター野家和幸氏に、書いていただいた登米市旧町域のシティプロモーションイラストについて大変好評につき、所定のお手付きをいただいた、市民の皆様や事業者の皆様に無償でデータをお使いいただけるようにいたしました、
はい。
市ではポスターやポストカード、クリアファイルなどのノベルティを作成しておりましたが、販売はしていないのですかというお問い合わせを多くいただくことから、事業者の皆様方に等にご利用いただくことで新たな商品開発の一助としていただければと思います。登米市の新たなお土産は名物となる商品のパッケージ等にご利用いただき、登米市の魅力が全国、果ては海外にまで届くことを期待しております。登米市シティプロモーションイラスト使用ガイドラインを定め、登米市ホームページのイラストレーター野家和幸氏、登米市シティプロモーションイラストギャラリーページに公開しております、
はい。
イラストデータを利用をご希望の方はガイドラインをご確認の上、所定のお手続きを取っていただきたいと思います、
はい。
詳細は登米市まちづくり推進課ふるさと定住係にお問い合わせいただきたいと思います。
はい。全部で、まあ、9つのね、町域ごとの、名物とか、
はい、そうですね、
素敵な風景とか、はい、そういったものがイラストになっていますけれども、それを、まあ、例えば商品のパッケージに使いたい。
はい、はい、ぜひそうしていただければ。
という時、はい、はい。少量利用も OK ということなんですね。OK ですね。
はい。
それから、あとは少量利用でなく、例えば、卒業アルバムの一部にイラストを使いたいとか。
ああ、いい
だ
と思いますね。
ね、そういった、その、まあ、少量利用以外の部分でもお使いいただけるということで、まあ、それぞれガイドラインと、それから
申請書、そうですね、一応、ガイドラインをご確認の上、ということになりますけれども、
はい、ありますので、はい、ぜひ素敵なイラストですからね、使っていただければと思います。そうですね。はい。これポストカードとかもあっという間に配布が終了してしまったという
人気の、ね、そうですね、
イラストですからね、はい、ぜひぜひこちらお使いください。で、お問い合わせ先がまちづくり推進部まちづくり推進課ふるさと定住係、電話番号が 0220-23-73310220-23-7331番です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
続きまして、こちらはホットな話題で今週のことなんですけれども、はい、オーガニックビレッジ宣言というのをされたんですね。
は
い。
市は、今後5年間の推進計画となる、登米市有機農業実施計画を策定したことにより、12月25日県内の自治体では初めてとなるオーガニックビレッジを宣言をさせていただきました、
はい。
オーガニックビレッジとは有機農業の取り組みを進める市町村のことで、生産から加工、流通、消費まで一貫して農業者のみならず事業者や、地域内外の消費者を巻き込んだ地域ぐるみの取り組みを進めるものです。市では2050年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指す、ゼロカーボンシティを表明し、地域が一体となってカーボンニュートラルの実現、豊かな自然環境と、共生した持続可能な社会を目指しております、はい。今回のオーガニックビレッジ宣言はその取り組みの一環として、地域の皆様と一緒に未来を見据えた新たな一歩を踏み出すものです。本年7月には有機農業の推進を通じて環境負荷の低減を図り、登米市における持続可能な農業の発展を図ることを目的に登米市有機農業推進協議会を設立をいたしました。また有機米の PR 活動や学校給食への提供など、有機農業の産地づくりに向けた取り組みを実施しております。今後は有機農業の生産段階の取り組み、流通、加工、消費拡大の取り組みなどの推進を図り、市全体で有機農業の持続発展が可能な仕組みづくりに努めてまいります。今回のオーガニックビレッジ宣言が契機となり、本市において農業者から消費者までの有機農業に対する理解が幅広く進み、環境保全型農業と有機農業がバランスよく共存し、 生産力の向上と持続性が両立した登米市農業の発展を目指してまいります。
はい、この放送の2日前ですね。
そうですね、
はい、12月25日にこの宣言が行われたということで、はい、まあ、この有機農業、その有機野菜ですとかこのオーガニックっていうのはやっぱり結構ね、その全国的にも浸透してきてるというか。
そうなんですね、やっぱりいろんな形で環境に対する考え方というのは今地球全体の問題になってきておりますから、まあ、できるだけそうした方向性を登米市としても持っていきたい、追求していきたいという思いはありますので、
はい、はい、そうですよね。またその生産者の方々もね、その一人でというよりやっぱ地域ぐるみで、
それはなかなか難しいところがあると思いますので、できるだけこう多くの協力者ということが必要だと、そういうふうに思います、
はい、それでね、こう登米っていう名前がついてると、あそこはね、そのオーガニックなんだよ、
そうそうそう、
有機の町だよというのが印象づいてくるといいですよね、
嬉しいですね、そうなればね、
はい、はい、そうなるように、まあ今回ね、その宣言をされて取り組みを、はい、これを行っていくということです。ぜひ農業者の皆さんもですけれども、その消費者である、ね、私たちもそこを理解して、
そうなんですね、うん、どうしても有機農業というのは非常に手間のかかるものですから、その辺のことをぜひご理解をいただいてということがあると思います、
はい、どんどん、ね、広めていきたいものですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、さて、続きまして、こちら毎年恒例の宮城ふるさと CM 大賞、こちら今年も行われたんですね、
はい、自治体などが制作した CM 作品を紹介する宮城ふるさと CM 大賞発表審査会が11月23日仙台市で開かれました、
はい、
宮城ふるさと CM 大賞はふるさとの魅力をテレビ CM で PR してもらおうと、2002年平成14年から毎年開催をされております。作品は自治体単位で出品し、地元の魅力を30秒の手作り CM で表現します。今年は33の市区町村が作品を応募しました。本市では作品を一般公募して選考、出展した CM は市政施行20周年に向けてシティプロモーションポスターに描かれた市内9カ所の魅力的な風景を紹介しつつ、この風景を次世代の子どもたちへつないでいきたいという願いを込めた内容になっております、うん、審査会の模様は1月3日金曜日午後4時から東日本放送で放映される予定です。ぜひご覧いただきたいと思います。
はい、ここでもシティプロモーションポスターが鍵になってくるんですね。
そうですね、やっぱ大賞は欲しいですね、は
い、ねえ、欲しいですね。さあ、どうなったでしょうか。1月3日金曜日の午後4時からの放送ということです、はいはい、ぜひ皆さんご覧ください。はい、さあ、そして、いよいよね、もう年末、差し迫ってきておりますけれども、
ね、あっという間ですね、
はい、消防の特別警戒を実施していますね、はい、
年末年始を迎えるにあたり、各家庭で火を取り扱う機会も増え、空気も乾燥していることから火災が多くなる時期となっております、消防本部と消防団では火災の発生を未然に防止するため、年明け1月3日まで警戒体制を強化するため年末年始消防特別警戒を実施しております。期間中は消防体制の強化を図り、消防車が警鐘カンカンカンとなることでございますけれどもを鳴らしながら出火防止広報を行います。年末年始の繁忙期は各家庭での火器器具の取り扱いがおろそかになりがちです。今一度身の回りの火の用心を徹底し、火災のない年末年始を過ごしていただきますようお願いを申し上げます。
はい、そうですね、まあ、もちろんそのストーブですとか暖房器具を、ね、使う機会も多くなってきていますし、あとはまあ年末年始ということで夜更かしをしたりすること
も、ね、そうですね、この年末は特になんか火災が全国的には多いような気がしますし、はい、お亡くなりになる方もいらっしゃるようですので、
はい、
ぜひしっかりと気をつけたいなと、そういうふうに思います、
はい、空気が、ね、乾燥しておりますので、ぜひそれぞれのご家庭で今一度ですね、気をつけていただきたいと思います、はい、さて、今年最後の市長とホットカフェトークということで、まあ、令和6年をちょっと振り返りたいなと思うんですけれども、
そうです、ね、
今年はまず何といってもその元日からですね、その石川県能登地方の地震がありまして、うんうんうん、なんか最初からちょっとね、気持ちがグッとなるような地震でした、ね、
そうでしたね、元旦でしたからね、
うん、その後登米市としてはどのような支援活動を、
はい、災害が発生して間もなくですね、副市長を先頭にですね、支援物資をトラックで、
はい、
山積みして 特にあの輪島の方に、うん、能登の輪島の方にお届けをさせていただきました、
はい、
そしてそれからあと2月になってから私自身も輪島とか、うん、あるいは富山あたりの、いわゆるあの姉妹都市そうしたところにもお伺いさせていただきました。
まあ、間もなく丸1年となりますけれども、うん、その途中ね豪雨などもありまして、
そうなんですよ、なかなかね、あれがまたあまりにも気の毒すぎて、まさしくその地域にまたこうあの豪雨被害が発生したということで、
せっかく入った仮説がとね、
そうなんですね、あまりにも気の毒で、
うん、まあ、今後まだまだねあの支援が必要なところが
まだまだかかると思います、
はい、引き続き、まあ、登米市としてもですね、はい、支援続けていただきたいなと思います、はい、また4月には林道登米東和線が開通ということで、はい、開通式なんかもね行われました。
そうですね、これ結構時間かかった林道なんですけれども、はい、まあようやく完成をしたということでございますので、うん、はい、やはりその地域林業の活性化、これ林道って絶対必要ですので、それからその森林の、まあ、多目的利用の促進の他にも県道が冠水した場合の迂回路、そうしたものにも使えますので、非常に大きなあの林道の役割というものをぜひご理解いただきたいなというふうに思います。
そうですね、まあ、私たちは普段あまり使わないかもしれないですけれども、
そうですね、
はい、
いざという時にも、うん、どうしても役に立ちますね、はい、
なるほど、そうなんですね、はい、それからですねちょっと飛ばしますけど、絆祭りがやっぱり盛り上がりましたね、
うん、そうですね、今までは、まあ、例えば夏祭りとか秋祭りとか各地でいろんな祭りがあったんですけれども、やはりその市政20周年目を まもなく迎えるこの年にですね、やはりそのできるだけ多くのその全地域の、お祭りが、はい、一度に会して、少しみんなで頑張ろうやっていう、そういう雰囲気が、民間の方々から、非常に大きな力となって、上がってきたということがあって、大変嬉しかったですね。
ねえ、新鮮な、はい、形で、とっても多くの方々がね、楽しんでいらっしゃいましたね。これは、まあ、7月、その、登米市佐沼夏祭りと同じ時にね、はい、開催されました。
ちょっとね、あの時雨が心配だったんですよ。
土曜日の方ね。
なんとか持ってくれましたからね。日曜日は花火までできましたから。
はい、とっても
良かったなと思いますね。
そしてもう一つ、今年登米市の大きなトピックといえばその人権条例の制定がありましたね。
今はまあもちろん皆さん言うまでもなく日本国憲法の中では基本的人権尊重というものは非常に強く謳われているというのはご存知だろうと、そういうふうに思います。ですからその今特にその人権に対する考え方というものはやはりその市を挙げてしっかりとそういったその人権の大切さ、守っていく大切さ、これをやはりみんなで共有したいというそういう思いが私自身にもありました、
はい、
ご存知のように実は笠間町の新田地区に新生園という施設がございます。いかにその人権を蹂躙された方々ということで非常に大きな今人権蹂躙の一つの大きな課題と一つにそういう仕組みになっておりますので、
はい、
やはり登米市としてはそうした施設を持っているということがまた一つこの人権を大切にしていく町として、やはりそのしっかりと条例として定めさせていただいたというところになると、そういうふうに思います、
はい、で12月1日には人権の集いが、ね、開催されまして、ね、講演会それから中学生の、ね、作文発表などが行われました、ね、まあ、この条例制定をきっかけにですね、ますます市民の皆さんにも考えるきっかけに、ね、していただければいいんじゃないかなと思います。そうですね、はい、さあそれでは最後にですね、市長ラジオをお聞きの皆さんに、今年一年振り返りまして、うん、一言ご挨拶をいただければと思います。
はい、今お話申し上げましたけれど、本当にこの今年はですね、元旦からですね、その大変な災害が起きたということがまず第一点だろうと思います。そしてあとその後に日本海側の方でも豪雨災害結構続きまして、そしてこういうことがあり得るのかというように、その同じその大震災になった能登にまた凄まじい豪雨がありまして、大きな災害が続いたということでございます。やはりその災害というものは確かに防ぐことはできないとは思いますけれども、被害をできるだけ食い止める、最小限にするということは我々の普段の努力でできる、そういうふうに思っております。ですから私どももやはりその市民の皆さんの安全安心、命財産を守るということは行政の第一の いろはの意だと、そういうふうに思っております。そしてまた今年はたまたま、私はたまたまだとそう思いますけれども、登米市はまあ自然災害のない年であったと、でもこれはまた来年どうなるかということは分かりませんので、我々もそうしたことにはしっかりと力を入れていきたいと、そういうふうに思います。あと、まあ、 いろんな形で登米市も順調にこの1年間過ごしてきたと、そういうふうに思っておりますし、まあ、特に嬉しかったのはですね、お米の値段が非常にいい値段になりまして、本当に農家の方たちは本当にこれまでの努力が少しですけれども、ね、実を結んできたのかなと、そういうふうに思っております。いわゆるその再生産をするための価格というものにようやく近づいたなと、まあそういうふうに思っておりまして、みんなで嬉しい思い、ただ一方では今度は小石の値段がなかなかダメだとかですね、いろんなその課題もあります。まあそうした課題をまあ一つ一つ、まあ国の施策でやるべきことが多々あろうかと思いますけれども、地方自治体でできることはできるだけ我々としても頑張っていきたい、そういうふうに思います。ですから来年は今年以上に良い年になるように、市民皆様20周年を迎えますので、
そうですね、
しっかりとまた新たな街づくりを、市民の皆様方とともに、頑張ってまいりたいと、そういうふうに思います。
はい、ありがとうございます。ということで2024年最後の市長とホットカフェトーク、今月も今年もいろいろなお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
良いお年をお迎えください。
はい、良いお年を。